どうも、コシカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために、日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、最低賃金ということで、最低賃金ね、毎年10月に上がるわけですけど、この時期に決まっていくんですね。そして、今年はなんとなんと、全国平均、全国加重平均ですけど、1118円になるということで、上がるっていうことだけを切り取ったらね、それは給料増えるわけですから、とってもいいことなんですけど、いろいろね、考えなきゃいけないことがあるよね、というお話。ボイシーでもね、何度も話してきたお話なので、もうお察しかと思いますけど、いろいろ話していきましょう。まず、この1118円なんですけど、前年度比で6%上がってるんですよね。これシンプルに上げすぎなんですね。石破首相会見でね、データに基づく真摯な議論が行われたとおっしゃってたんですけど、いや、それはさすがに嘘じゃないかなと。嘘というか間違っている。見るデータ間違えてるよっていう感じです。で、今この日本は2020年代で1500円まで上げたいと言ってるので、毎年7.3%ずつ上げていくみたいなのが単純目標なんですよね。で、これはね、もう無理筋すぎて、ちょっとやばいよねっていう話なんですよ。もうちょっと考え直してくださいっていう感じなんだけど、ずっとそれで進んでるんですよね。理想的な数字といえば、資産では4%ぐらいかな。前年度比上昇率で4%ぐらいの最低賃金の上昇率が4%ぐらいだと、っていう感じ。失業率上がらないよねっていう感じなので、ちょっと明らかに高いよねという感じです。じゃあ、この4%っていうのはどうやって計算してるかっていうと、結構複雑なんですが、労働生産性とかね、あとはインフレ率とか、あとはフィリップス曲線などなどを使いながら試算していることがほとんどなんですよね。だから、この数字から大きく乖離しているのに、データに基づく真摯な議論って言われると、どうだろうと思うわけです。で、ちなみにフィリップス曲線なんですけど、現在では、賃金とインフレ率の関係性かな、これを表す曲線として、もう経済の基礎の基礎、経済学の基礎の基礎として扱われるんですけど、昔はね、これ賃金と失業率の関係性の話だったんですよね。なので、フィリップス曲線、フィリップスの関連性、これっていうのは、その2つ、あるいは賃金、インフレ、失業率の話だと思うと、いろいろね、ニュースが見えてくるところもあるかなと思います。で、このね、最低賃金上昇させすぎちゃったよね、失業率上がっちゃったよねっていうのは、データもそう言うんですけど、そのデータを用いて、そこと乖離した数字を実際にね、社会で動かしていくとどうなるかっていうのは歴史も証明していて、例えば民主党政権2009年ですね、これもデータよりも2%ぐらいかな、上げちゃったんですけど、失業率は大きく上がりました。上がりましたというか、もともと高かったんだけどね、その高いものが結構維持されちゃった。5.5とか5.2とかね、そういうものが維持されちゃったと。あとは韓国でもありましたよね、最低賃金上げすぎて失業率爆上がりみたいなね、そういうものがあるので、なんで学ばないのかなと、そういう議論って本当にされてるのかなと、目標だけ見て、最低賃金を上げた、そんな感じがしてならないんですよね。最低賃金を上げることって簡単なんですよ。上げますって政府が言うだけですからね。でも、現場が上げられるかどうかっていうのは、全く別の話で、給料上げられるんだったら上げますよ。まともな企業って利益が上がったら一部は給料に反映させますから。だって人材は重要じゃないですか。社員はもう財産なわけですよね、会社にとってはね、まともな会社だったらね。しかも、この人手不足の時代にさ、もういい社員っていうのはずっとここにいてほしいわけですよ、会社としてはね。だったら上げられるもんだったら賃金は上げるんです。勝手に上げるんです。だから、政府が後押しするっていうのは経済ですよ。経済がいまいち、だから企業の利益が上がらないから、給料が上がらないわけでね。その机上の空論で最低賃金上げます、20年代に1500円までにしますって言っても、どこも払えません。払えずに倒産するっていうのはね、目に見えて、わかる。直感でもわかるわけですよね。で、データも証明してるわけで、失業率の増加っていうのはね、何をやってんだろうなと毎年思うわけです。しかも、たちが悪いのが、こういうのってさ、当然、最低賃金10月に上がるんだけれど、10月に失業率上がんないじゃないですか。半年とか1年とか、そういうスパンでじわじわと悪影響が出てくる。その時に石破さん絶対首相じゃないですよね。 いやもう本当にそういうのも立ちが悪いなぁと思ってニュースを見ていたというお話です。じゃあどうすればいいかっていう話ね。まあさっきの机上の空論のデータですね。これぐらいの最低賃金の上昇率だと失業率っていうのはまあ上がりづらいでしょうと、失業率に悪影響は及ぼさないでしょうっていう数字があるんですけど、あれっていうのは生産性とかそういうところをそういう数字を使って計算してますと。言いました。なので、まあ、名目労働生産性っていうのが使われているので、生産性を上げることっていうのは最低賃金にいい影響を及ぼすんですね。なので、政府主導で、その名目労働生産性を上げる、まあ、こういうことをやりますよっていうのをやらないと、最低賃金の議論のテーブルにたどり着かないわけですね。で、今最低賃金って1050いくらで、1118円に今回上がるわけですけど、1500円ってさ、1.5 倍なわけよ。もうこの生産性の部分だけ切り取っても、生産性 1.5 倍にしないといけないよね、みたいな、まあ、単純計算みたいなのが見えてくるわけですね。いや、無理だよね。そんなの無理じゃないですか。生産性 1.5 倍にならないよね。まあもちろん生産性の話だけじゃないんだけれど、でもそういう話なんだよね。それぐらい無理筋ですよ、という話です。で、直感的に考えると、経済が良くなれば、賃金っていうのは上がりますから、もう経済政策なんですよ、この国ではね。増税っていうのも経済政策で解決しますから、個人事業主、企業、こういう方々が売り上げを 1.5 倍にすれば、単純計算納税 1.5 倍になるわけです。だからまあ、もうとにかく経済政策なんですよね。で、利益が残れば、賃金っていうのも当然増えるわけで、まともな会社はね、もうとにかく経済なんですよ。だからまあ、それをやらずして最低賃金だけの議論っていうのはね、お話になりませんから、もっと頑張ってよ、と思うというお話。でね、まあ、会議で決めるような数字じゃないと思うんですよね、僕はね。その会議だけでね、まあ、いろいろやってるんでしょうけど、内部側ではね、見えない部分っていうのも、まあ、見えない部分っていうのは、そのほとんどですからね、見えてる部分っていうのはメディアが切り取った部分だけだから、まあ、内部ではいろいろやってるんだろうけど、やってるように思えないよね。出てくるものを見てるとね。最低賃金っていうのは10月にね、改正されていくんです、毎年ね。で、まあ8月のこれぐらいに決まっていくんだけれど、そこで決めるものじゃないんですよね。10月に改正があって、次の10月に向けて1年間何をやってきたかの答え合わせだと思いますから、あ、経済政策うまくいったよねとか、あ、労働生産性上げられたよね、じゃあ最低賃金上げられますよねっていう、まあ、そういうね、順序で本当に議論してるのかっていうのは、疑わしいなぁと思ってニュースを見ていました。まあ、とにかく覚えておきたいのは、賃金と失業率っていうのは関係性が当然あるよと。最低賃金が企業がちょっと払えないよっていうところまで行っちゃうと失業率上がります。なぜならまあ会社倒産するし、そもそも雇用できませんからね。なので、まあこのあたりっていうのを、まあ直感でもわかると思うんですけどね。もっと頑張ってほしいな。もっと議論をしてほしいな。そしてまあ議論の前に行動してほしいなと。経済良くしてほしいなと思います。まあ、政府が何かしたから経済がググッと良くなるわけじゃなくてね、その企業の努力とか、その企業を構成する社員の努力とか、まあ、いろいろあるわけですけど、でも政府主導でやれることっていうのはたくさんありますからね、ぜひ頑張ってほしいなと思っています。さて最後にお知らせです。YouTube の定期更新が止まって早数ヶ月。まあ、まともにやってなくても早何年かもしれないんですけど、今夜からですね、再始動です。週に1本、お金に強くなる話と題してお話をしていきたいなと。まあお金に強くなるっていうのはもう基礎の基礎からですよ。基礎の基礎からもう一回喋り直しますので、2025年現代に合わせて喋り直すという感じなので、まあリスナーの方ね、ボイシーのリスナーの方だと必要ない話も多いかもしれないですけど、まあこれから学びたいよとか、娘息子に聞かせたいよという方はぜひ、使っていただけたらなと思います。フルテロップになってますから、音がねなくても見やすい感じにはなってます。と同時に Spotify も開始ですね。Spotify の方も内容はほぼ一緒です。ただながら聞きに特化するようにね、前半で少し雑談とか入れてみたり、後半でまとめを長くしてみたりという感じにしているので、まあ、とにかく学び直ししたいよとかね、学んでほしい人がいるよっていう方は、今夜から始まる YouTube と Spotify ですね、ぜひ確認をしてみてください。 Spotify に関しては今日ね、同時に3本上がりますから、まあ、どちらのね URL もこの放送の概要欄に貼っておきたいと思います。時間は19時です。皆さん聞いてくれたら、見てくれたら嬉しいです。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。